30、40代女性の心のお悩み解決、今井紗衣子と
由美子の
それわかる。はい、ということで7月第3週のそれわかるが始まりました。皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい、ということでね、今日は先週からお伝えしている通り、コラボの声掛けをいただきまして、3年やって初めて、初のゲストをお迎えしてお届けします。ね、あの今週だけじゃなくて第3週、4週と続けてね、あのお付き合いいただく予定になってます。よろしくお願いします。ということで、はい、由美子さん早速ご紹介をお願いいたします。
はい。本日のゲストはアンバー株式会社様より取締役であり男性妊活ブランドオムテックの責任者でもある長内久志様にお越しいただきました。
はじめまして、よろしくお願いいたします。アンバーの長内と申します。
今日はよろしくお
願いします。お二人とお話しできるのをすごく楽しみにしてまいりました。あの少しでも皆様のリスナーの皆様のご参考になるお話ができればと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、男性妊活に特化したねオムテックブランドということでね、うん、はい、すごく爽やかな長内さんなんですけど、ちょっとお声だけで皆さん申し訳ございませんという感じでございます。はい、あの私たちもね、さっき言ったみたいに初ゲストでドキドキしているんですけれども、はい、あの7月のね、第1週、第2週も妊活のお悩みをご紹介していて、うん、まあ、あの、この番組でもね、妊活に関するお悩みって、あの、ちょこちょこいただいていたんですよね。で、まあ、この番組は3、40代女性のお悩み解決ということで、うん、リスナーさんも、まあ、ほぼ女性なんですけど、アンファーさんのオムテックブランドのホームページには妊活を女性だけのものにしないっていうキャッチフレーズが書かれていて、うん、あ、これはなんかこう女性としてね、私も妊活をしてきた一女性としてすごくこう響く言葉だなと思って、でリスナーの皆さんにもぜひ共有したいなと思ったところから、あの今回のコラボにつながったっていうところになります。で実際、まあアンファーさんっていうと私の中ではスカルプ D 育毛のイメージなんですけれども、そのアンファーさんがその妊活分野とか、まあ、男性妊活に特化したそのオムテックというブランドに取り組んでいるっていうところ、なんかそのあたりの経緯からまずお伺いできたらなというふうに思っているんですけれども、長内さんいかがでしょうか。
ありがとうございます。
はい。
あの、スカルプ D というシャンプーはですね、実はあの、薄毛の悩みの解決のために生まれたシャンプーなんですけど、うん、あの、薄毛になる原因って男性ホルモンが悪さをすることによって薄毛になっていくんですが、そういった男性ホルモンの研究ってアンファーはすごく得意でして、で、男性ホルモンの低下から起こる男性機能の低下に対する研究も盛んに行っていてですね、その結果、まあ、2016年に男性妊活外来っていう結構珍しい外来をあの立ち上げていました。で、まあ、昨今で言うと2022年の4月に不妊治療の保険適用も始まって、まあ、一部男性の不妊に関しても保険適用になってるんですが、まあ、まだまだこう男性の不妊に関する認知とか理解っていうのは進んでいない状況で、まあ、不妊の原因というと、まあ、女性の問題だみたいに捉えられがちなんですけど、全然そんなことはなくて、不妊の原因の半分は男性にあるということも WHO 調べで分かってます。うん、で、うちのクリニックでもブライダルチェック、性器検査を受けられた男性の実は4人に1人がもう性器の状態が悪いっていうことが分かってるんですね。うんうん、なので、そういったことを、まあ、どういうふうに予防できるのかっていうところも含めて、まあ、しっかりと啓発していきたいなというふうに思って、あのこのブランドを立ち上げた次第でございます。
アンファーさんにはスカルプ D、やっぱりスカルプ D 育毛、そうですよね、うんうんうん、このイメージがやっぱりあったんですけど、それ男性ホルモンとその男性の健康に関する取り組みっていうのをやっぱり長年続けられてきた、そういう蓄積があるということなんですね。
うん、確かにこの男性がこう主体的に妊活を行おうと思った時に、なんかこのサイトとかっていうイメージもあまり思い浮かばないし、うん、やっぱりこう女性が主導するものとまで女性は思ってないんですけど、でも実際そうなってしまってるみたいなところは、うん、あるのかなっていうので、なんかでもこうアンファーさんが 男性不妊外来のクリニックまであるなんていうことは全く知らなかっ
そう
た。
ですよね。はい。結
の
構
で、
うちのクリニックでも、定期検査に来られる方って、本当にやっぱり珍しくて、まだまだ、男性の1割ぐらいしか定期検査を受けたことがある人っていなくてですね、受けない理由の大半が調べてみると、まさか自分に問題があると思わないからっていう、まだまだこう自分事ができてない男性が非常に多いっていうところは、僕たちはすごく課題視しているので、そこはやっぱりこう、女性の皆さんと一緒に同じスピード、同じタイミングで、男性も妊活に参画していけるような世の中にしていきたいなっていうのはすごく思ってますね。
なるほ
確か
ど。
に。ね。
確かにそうですよね。やっぱり女性がとか男性がとかっていうことじゃなくて、やっぱりこう、お互いにというか、誰にとってもやっぱりこう身近に感じて取り組んでいけるといいのかなと思いますね。
なんかでもさっきこう、長内さんがお話しされた中で、こう、男性の4人に1人が正規検査に、なんか良くない所見があるみたいなことって結構衝撃的
びっくりしました。
ねえ、って感じ。それってこう、年齢関係なくっていうことですよね。
そうなんです。ブライダルチェックに来られた方の年齢でいうと、21歳から、60代ぐらいの方まで、うちのクリニックでご経験あるんですけど、20代の方でも、性器の状態があまり芳しくないっていう方は、意外と多くてですね、僕自身も今30代なんですけど、その性器検査を受けた時に結果良くなくて、精子の量が少ないとかっていう結果になったんですよ。結構自分ではそんなこと思ってなかったんで、いざ調べてみてびっくりして、これって本当に誰にでも起こり得るから、本当にこう、健康診断の中に性器検査ってないじゃないですか。
確か
な
に。
んで、本当に積極的に、将来的にお子様を望まれる方であれば、男性も早め早めからブライダルチェックっていうのはやってもらうといいなっていうふうに思ってますね。
なんか、つまり、なんていうんですかね、実際にこう感じる健康かどうかっていうことと、性器の健康状態って、一致してないことが多い。
確かに。
多いんですか？一致してないこともあるみたいな感じです
一致
か？
してないこともあるんですよね。で、男性が結構、勘違いしがちなのが、きちんとこう、射精できると精子あるっていうふうに勘違いしちゃう方がやっぱり多くて、でもそんなことはなくてですね、射精できても精子がゼロっていうことも全然あるんですよね。なのでやっぱりこう、調べてみないとわからないっていうところが、非常にこう、深いところというか、なので、やっぱりこう、男性にはいち早く少しでもこう、検査に取り組んでいただけるといいなと思います。
確かに。なんかそう聞くとね、男性側がブライダルチェックするみたいなこともすごく大事っていうことですよね。なんとなくこう、ブライダルチェックっていう言い方も、なんとなくこう、女性寄りな感じがしていて、そんなことないんですかね。どうですか、
い
お
や、
二人。
僕もブライダルチェックっていう言葉よりは、なんか昨今で言うと、こう、プレコンセプションチェックみたいな言い方もされるんですけど、妊活関係なくて、将来的に先ほども申し上げたように、お子様を持たれたいっていうご希望がある方であれば、早めに自分の体と向き合うっていうのがプレコンセプションケアっていう考え方なんで、そういうブライダルチェックとかじゃなくて、プレコンセプションチェックっていう、まだ未婚の頃からもチェックするのがすごくいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。特にあとは、サウナ好きな方とかは、妊活中要注意で、やっぱこう、精子が熱に弱いんです。サウナに入ると精子の数ってガクッと落ちちゃうんですよね。じゃあ、水風呂入ったらすぐ戻るのかっていうと、戻らなくて、6ヶ月ぐらいかかんないと元の状態に戻らないんで、なの
そう
で、
なんだ。
周りに妊活されている方がいて、サウナ好きなご主人様がいらっしゃったら、ぜひ、妊活中はなるべくサウナ控えるようにアドバイスいただけるといいなと思います。
なんかサウナってでもブ
衝
ームです
撃。
よね。男女
いや、
問わ
そうなんで
ず。
すよ。
す
本当
ご
で
い
すよ
ブー
ね。
ム。
記事
特
とかも
に、
いっぱい出ててさ、
特にっ
知
て
っ
こ
て
とも
る。
ないのか。なんか若い世代もね。す
い
ご
や、
いブーム
今、
です。
絶賛もサウナブームで、精巣って体温よりも2、3度低い状態なんですよね、常に。精子を冷やすために。なので、そこが温まっちゃうと、やっぱ精子が死んでいくので、数が減っていくので、本当にこう、サウナの皆さんは、なるべくご注意された方がいいかなと思いますね。サウナ自体はすごくいいことなんですけどね。
なるほど。なんか健康って難しいですね。あちらを立てればこちらが立たないみたいな。
そうなんです。
だ
なんで、
から、 バランス大事って
バランス
こと
で
です す
よ
よね。
ね。
うん。
あれ結構締め付けのきついボクサーパンツとかも熱がこもるので良くないとか、あとはパソコンをこう自分の膝の上でやるのも熱がこもるので良くないとか、ロードバイクとか自転車に長時間乗ると精巣が圧迫されて熱がこもって血流が悪くなって良くないとか、本当にこう都市伝説的に聞こえるんですけど、本当に論文とか学会でも言われるぐらいきちんと数値データ根拠もあるので、そういった男性妊活 NG 行動みたいなのもあるんで、その辺も皆さんに調べていただけるといいなというふうに思います。
へえ、知らないことが。
ねえ、知らないことがいっぱいある。そう、私、こう、事前の打ち合わせで、でも結構、リスナーの、その妊活してない皆さんにも役立つ情報かなと思ったのは、その男性ホルモンっていうことで、その更年期みたいなお話を、早苗さんが事前の打ち合わせでしてくださったんですけれど。なんかちょっと男性更年期についてもちょっと教えていただけますか？
ありがとうございます。男性の更年期だと、まあ、50歳のプラマイ5歳ぐらいで起こる症状が主に当てはまるんですけ
なる
ど、
ほど。
まあ、いろんな不安、うつ、イライラとか、あと、ほてり、多汗とか、あとはですね、勃起不全とか、まあ、いろいろあるんですけど、結構こう僕たちが男性更年期の方をいろいろ調査している中で思ったのが、その男性更年期、まあ、自分に起こっている症状が何かわからない状態が一番怖いとおっしゃってて、男性更年期っていうふうにきちんと診断されると、あ、自分だけに起こっているものではなくて、誰にでも起こる可能性がある症状で対処法もあるんだってことを理解されて、男性更年期って聞いて安心したっていう方が非常に多かったのがびっくりしたんですよね。で、多分先ほどの正規検査も一緒かなと思っていて、まあ、正規検査取り組まないのって、まあ、僕もそうだったんですけど、やっぱ調べるのちょっと怖いんですよね。はい。なんかもし自分が悪かったらどうしよう。でもそれって多分その打ち手がないって思ってたら怖いんですけど、きちんと打ち手があるってことが理解されてたら怖くなくて一歩踏み出せるんだろうなと思うん
なるほ
で、
ど。
はい、正規の状態が芳しくなくても、今いろんな医療だったりとか、あとは抗酸化サプリメントとかで改善できる余地っていうのは全然あるので、その辺も怖がらず受けていただけるといいなっていうふうに思いました。
50歳前後5歳、マイ、マイナ、プラマ
はい、
イ
プ
5
ラ
歳
ス
ぐ
マイナ
らい。
ス5歳ですね。
ね、我
そろ
々、
そ
は
ろ来ますよね、我々。
い、来ました。我々。なんかでも女性の更年期ってすごい敏感だけれども、じゃあこう、パートナーの更年期って考えたことあるかって言ったら 全くないし、それこそ、こう、今、なんか晩餐か晩婚かとか言われてるけれども、年の差婚とかも結構周り
ある
に
あ
は
る
あっ
あります。
て、そう、年上の旦那さんとか。で、それって例えばね、妊活と更年期が重なってるみたいな人ももしかしたらいるのかなとか思うと、よりこう男性の体ってこうちゃんと知る必要があったりとか、で、それが知るだけだとなんか怖いけれども、打ち手があるみたいなことも合わせて知っておくみたいなことってすごく大事ですよね。なんかでもちょっとほっとしました。なんかこう、更年期になったらすごいイライラしちゃうのかなとかって思うじゃないですか、一人で。なんか、パートナーも勝手にイライラしてる。なんだ、同じじゃないみたいな、ちょっ
あ、
と
そうなんですよ。はい。更年
安心
期
感が。
男性にもやっぱりあるんで、症状として。はい。なので、お互いでやっぱ更年期と向き合うっていうのも、やっぱしょ、あの、まあ、40代、50代になってきたら大事なんだろうなっていうか思いますね。
ねえ、なんか知れば知るほど、でもなんか男性側のそういう健康のことってあまりこう、まあ自分が女性だからっていうのはもちろんあると思うんですけど、あんまり見聞きする機会がないのかなって。
そうなんですね。あんまりやっぱり情報が男性不妊とか男性更年期ってまだまだ少なくてですね。で、ちょっとその男性不妊のところでもう少し触れると、実はその泌尿器科医でその男性不妊とかを専門的に治療する、生殖医療専門医という方がいらっしゃるんですけど、その専門医の方がいらっしゃる県っていうのも、日本47都道府県の中で半分ぐらいしか、その生殖医療専門医がいる泌尿器科がある県ってないんですよね。そういう意味で言うと男性の、性のケアみたいなところってまだまだ発展途上だと思うんで、まあ、そこは我々企業としても何かこう予防とかにつながるアクションっていうのが、まあ、一助としてできればいいなって考えてます。
予防医学のアンファーですもんね。
ありがとうございます。そう。
なんか、
なるほど、
CM が
そう
染みつい
つな
て
が
ま
る
せ
わ
ん？
けね。すご
そう
い。
なんです。やっぱり
なる
こう、
ほど、なる
2病っ
ほど。
ていう、こう、ちょっと健康と病気の間ですよね。お医者さん行くと、まあ、病気とは診断されないけれども、まあ何か体調悪いなっていうのが未病って呼んでるんですけど、まあその未病の頃から先手先手で、予防のケアしていくっていうことがすごく大事なので、まあそれは妊活とか更年期に関してもそうなので、取り組めることがあるってことを、皆さんにも今日知っていただけると嬉しいなと思います。
いるってことと、予防できるとか、
はい。
何かあっても打ち手があるみたいなところですよ
はい。
ね。由美子さん、すごい感心した顔してますけど。ほほーって顔してます。
そうですね。まあ、自分が女性だって、もう20代の時から、こう、がん検診とかで、やっぱり婦人科行く回数って多いですけど、確かに、うちの夫が、泌尿器科とか、それ定期検診、健康診断以外でするかって言ったら、今までのもね、歴史も含めて、ないですもんね。確かに。
聞いたこともない。
結構やっぱりこう、婦人科にご夫婦で行かれて、まあ、男性の方もそこで、精液検査もできたりもするんですけど、やっぱこう、男性の中でインタビューしてみると、まあ、一緒に行って精液検査を受けるの恥ずかしいって方もいらっしゃるんで、まあ、専門のこう、男性専用の外来とかだと、男性しかいなかったりするので、まあ、恥ずかしくなくこう検査も受けれるんで、まあ、その辺も男性にとっては、安心できるポイントかなと思います。
確かに。なんか、男性って奥深いですね。男性の健康ってあんまり考えたこと、なんか男性って女性に比べたら健康なものというか、なんかそんなイメージがあるけど、
そうですよ
なんか
ね。
男性が泌尿器科にお世話になるときって一体どんなときなんだろうって、なんか想像がちょっとついてない。
そうですよね。なんか男性だと、まあ、妊活以外のところで言うと、例えば排尿障害とか、前立腺がんとか、まあ、そういうとこ、泌尿器科医の先
なん
生
か、
が出て
お
くる。
じいちゃんみたいなイメージが。
いや、でも最近
お
だと
じい
本当に若い世代も非常に多いんですよね。
へえ。へえ。
なんで
そ
結構
う
先
な
ほど
ん
も
だ。
話ありましたけど、男性ってこういつまで経ってもなんか元気みたいな、ふうに勘違いされがちなんですけど、そんなことはなくて、男性ホルモンって20代をピークに、もうあと落ち着けるだけなんですよね。なので、本当にこう、いつまでも健康ってことではなくて、まあ、精液に関しても、30歳、35歳をピークに、精子の数が落ちてくるんで、まあ、よく、芸能人の方で、60代、70代の芸能人の男性の方、まあ、ご夫婦で、お子さん生まれましたって聞くと、男性、いつでもやっぱり妊娠性あるんだって勘違いされがちなんですけど、まあ、男性にもやっぱ適齢期があるんで、まあ、若い世代も、まあ、なるべく早く、まあ、いろんな検査とか、まあ、自分の性と向き合う、まあ、健康づくりみたいなところはチャレンジしてほしいなって思います。
子作り、体作り、体と向き合うってことですね。
我々ね、子供に男の子の子供もいるのでね、やっぱり母としてもそういう知識持っておくといいですよね。プレコンセプションケア的
ケア。
に。
プレコンセプションケア。なるほど。
勉強になります。ありがとうございます。なんか今日は、ここまでね、なんていうのかな、オムテックブランドのその経緯とか、ね、アンファーさんにそもそもそのデータとか知見とか、まあ、クリニックまであるみたいなね、こととか、なんかいろんなことを知る中で、我々もこう男性ホルモンということをいろいろ学ばせてもらったところあるんですけれども、さっきこう、長内さんがね、打ち手があるって言ってましたけれども、なんかその打ち手としてね、オムテックブランドで取り組んでる商品とかがあるので、なんか来週はぜひその商品、その打ち手ってどういうことなのかっていうこととかも含めてね、商品を少し教えていただけたらなというふうに思っているところでございます。はい。由美子さん、今日の感想いかがですか？
ちょっといろいろと夫と共有したいと思います。
まずはね。
まずは、あと数年後、もしかしたらもう、 始まるかもしれない更年期に向けても、なんか、更年期ってあるから不安にならないでねって。
確かに、更年期、
なんか、
男性
もっ
更年
て今
期。
までと違うってちょっと感じて
う
も、
ん。
大丈夫だからね
う
って、なんか、
んうん。本当ですよね。
ちょっと優しく
言っ
話
てねっ
す。
て感じですね。
そう、言ってねって感
うん。
じ。
うんうんうんうん。ね。
そう。
うん。
生理で辛い時言ってねって言ってくれたら嬉しいなって思うのと同じように、
うんうんうん。うん。
調子が優れなかったら言ってねっ
う
ていう
んうん。妻優しいっ
感じで
て
す
なり
ね。
ますね。
天使でいいことなれそうう
ん。
ですね。
聖母マリアで行きましょ
なるほど、そっち。
う。幼いさん、今日、初回というか、幼いさんが参加してくださる初回で、いかがでしたか？いろいろ突っ込んで聞かせていただきまし
は
た
い、
けれ
いえいえ、
ども。
ありがとうございます。なかなかこう男性の妊活に関して、皆さんとこう議論できる機会って、まだまだ少ないので、今日は本当にこう貴重な機会になりました。ありがとうございます。で、来週は、それわかるのリスナーの皆さんにも、オムテックブランドの商品一部プレゼントもご用意したいなと思っているので、来週も、聞いていただけると嬉しいなと思います。
ありがとうございます、由
あ
美
り
子
がとう
さん。
ございます。嬉しいです。
嬉
なん
しいで
か、
す。ありがたいです。
聞いていた
本当
だいて
に。
る皆さん、ちょっと、楽
ね。
しみに。
ぜひ、プレゼント。プレゼントも初めてですよね。
初ですね。
本当に、申し訳ございませんですけど、ぜひね、皆様にもちゃんとお届けしたいと思っているので、プレゼントを楽しみに聞いていただいて
皆
も、
さん、ぜひ、来週も
はい、
ぜ
いい
ひ、
かなと思ってます。ありがとうございます。
ありがとう
とい
ご
うこ
ざい
と
ま
です
。あり
ね。
がとうございます。
はい。ありがとうございます。ここからはちょっと8月の予告をさせていただいて、今月ちょっとね、妊活系のお話が多いんですけれども、8月は、第1週からまた皆様のお悩みの回答をしていけたらなと思っています。ゆめこさん、お悩みのお寄せ方、ご案内をお願いします。
番組では皆さんからのお悩みをお待ちしております。番組ポッドキャストの各エピソードページにリブラボラトリー公式 LINE の URL を載せています。公式 LINE を登録後、メニュー画面よりお悩みを投稿してください。
皆様からのお悩み、お待ちしてお り
待
ま
ち
す。
しております。
はい。ということでね、今日は、番組初のゲストにお越しいただきました。幼いさん、ありがとうございま
ありがと
す。
うございました。
はい。実はね、私、初めて知りましたみたいな感じではありましたけれども、オムテックブランドのことは、存じておりました。
ありがとうございます。
はい。東尾理子さんが実行委員を務めた、リプロダクティブヘルスアワード2024というものがあったんですけれども、そこで、僭越ながら審査員を務めさせていただいて、はい。その時に、応募されてた、アンファー様のオムテックブランドの商品を、見せていただいたんですよね。でも、今日、その詳しい経緯とか、その思いとか、そのすごく知見があるとか、なんかそういうことって、聞けなかったものなので、直接伺えてすごく嬉しかったなというふうに思ってます。
ありがとうございます。
はい。で、そのリプロダクティブヘルスアワードの2024では、このアンファーさんのオムテックブランド、オムテックの商品がブロンズ賞を受賞しているんですよね。
なかなかやっぱこう男性妊活の啓発を我々もしてるんですけど、まだまだニッチなところではあるんですが、そういった活動がきちんとご評価いただけたことはすごくありがたいなというふうに思っております。
素晴らしい。もう、由美子さん、絶句してますけど。いかがでしたか？
いや、ちょっとますます、来週もプレゼントがあって、来週も長内さん来ていただけて、ちょっとアンファー、このオムテックっていうことをもうちょっと来週までにチェックしておきたいですね。で
チェッ
す
クし
ね。
てくださいますか？
チェックしてみたいですね。ちょっと、公式のインスタグラムをお持ち
そうです
なん
ね。
で
公
すよ
式のインスタ
ね。
グラムでオムテックと検索していただくと、アカウントで公式アカウントがございますので、そちらからもいろんな情報がご覧いただけると思います。
じゃあ来週までに私も予習したいと思います。また。
ありがとうございます。
はい、2人でしっかり予習して臨みましょう。よろしくお願いします。
リスナーさんもちょっとチェックしてみてください。
はい、チェックしてみてください。いろんなね情報、なんとなくこう妊活っていうことで言うとね、知ってたこともあるけれども、私も知らなかったこととかもたくさん、その情報を知ることができたので、すごく良かったなと思っているところですね。いつもの、2,3 倍の濃さでねお届けしてきたんですけれども、はい、いつも薄いっていう意味じゃないですよ、はいはい、2,3 倍の濃さででも今日はねギュッとお届けしたっていうことなんですけれども、最後までご視聴いただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではまた来週元気にお会いしましょう。皆さん、さようなら。
さようなら。ありがとうございました。